はい、皆さんこんばんは。2019年の2月27日水曜日の学び会、また祈祷会の録音になります。今日は、2月号、リビングライフ2月号マルコの福音書、今日で終わりますが、マルコ13章から13章の28節から37節、リビングライフ2月号の何ページになりますかね、2月10日の箇所ですね、2月10日の箇所、マルコの福音書13章の28節から37節、新改訳聖書でこれから購読いたしますが、その前に今日も2つ質問がありますので、まずそれをお読みしてから、購読したいと思います。クエスチョン1、もし今年がこの地上での最後の夏休みになるとしたら、どこに行きたいですか、あるいはまたは何をしたいですか、まあ、夏休みのことでありますが、2つ目は、父なる神が最後の日、すなわち再臨の日がいつであるかを私たちに教えなかった理由は、あえて伝えなかった理由は何だと思いますか、とこの2つですね。さあ、それではマルコの福音書13章の28節から37節、偶数節司会者私が読みますので、奇数節は皆さん、録音に入るように音読して、一緒に読んでいただければと思います。マルコ13章28節、イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かります。29節どうぞ。
そのようにこれらのことが起こるのを見たら、人の子が子供たちに近づいていると知りなさい。
誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。31、
この天地は滅びます、しかし私の子は決して滅びることはありません。
ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。33、それはちょうど旅に立つ人が出がけに、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。35、
だから目を覚ましていなさい。身の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か、夜中の頃か、明け方か取らないからです。
主人が不意に帰ってきたとき、眠っているのを見られないようにしなさい。では37節ご一緒にどうぞ。はい。私があなた方に話していることは、すべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。アメン。さあ、じゃあ、二つの質問ありますから、少し数分差し上げますので、皆さん少しどちらか考えて、書き込んでいただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんには、聖書箇所と質問をもう一度繰り返させていただきたいと思います。聖書マルコの福音書13章の28節から37節、マルコ13章28節から37節。クエスチョンの1は、もし今年がこの地上での最後の夏休みだとしたら、仮定ですが、あなたはどこへ行きたいですか、あるいは何をしたいですか、という質問ですね。クエスチョン2は、父なる神が最後の日、すなわち再臨の日がいつであるかということを私たちに教えなかった理由は何だと思われますか、というこの2つの質問です。皆さんも少し、テープを止めていただいて、考えていただければ、良い学びになるかと思います。またディスカッションタイムの後、聖書の解説の時に、録音に戻りたいと思います。それでは一度、録音をポーズさせていただきます。はい、いかがでしょうか。それではマルコの福音書13章、先ほどお読みしたところから皆さんとご一緒に学んでみたいと思いますね。28節、このマルコの13章はですね、まあ、去年ここからは学んでないんですが、並行箇所でキリストの足跡シリーズでずっと学んでますから、去年この、イエス様の予言についてマタイの福音書から学んできてるんですね。まあ、マルコの福音書はちょっと違いますが、まあ、大体同じようなことが書かれておりますね。まず28節、イチジクの木って、イチジクって結構出てくるんですね。 あの聖書の中で。ですから私たちにとっては一軸の木っていうとあまり親しみはないかもしれませんけども、日本人にとってのみかんの木ぐらいの感じの親しいものなのかなと、ユダヤ人にとってはですね、イスラエルにとっては。この一軸の木っていうのはですね、ここにも例えっていう、例えから学びなさいって、まあ、イエス様はたくさんの例えから神の国について教えたんですが、この一軸の木も一つの聖書を読んでみますと例えであるということに気がつかされるんですね。でこれは何を例えてるかというと、イスラエル、まあ、あのネーションとして、あの民族、国としてのイスラエルを例えていることが、例えてるんですね。で今日のところではですね、イスラエルの木から例えを学びなさいということは、イスラエルから例えを学びなさいということで、このチャプターは13章というのは終末について、これからイエス様の再臨についての教えなので、だからイエス様の再臨について、このイスラエルっていうのが非常に、注目なんだということですね。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かりますと書いてますね。イチジクというのは葉が出るのがだいたい4月です。そしてですね、実が実るのは6月ですから、収穫は6月、すなわちですね、夏が近いっていうのはどういうことかっていうと、イチジクの木にとって収穫が近いってことなんですよ。まもなく収穫だということなんですね。ですからそのイスラエルという国が葉を茂って実を実らし出したら、収穫、そしてその収穫が最後の 時だということですね。でこれは、まあ、あの魂の収穫というふうに、私たちも考えることができるかと思いますね。29節、そのようにこれらのことが起こるの、これらのことって、まあ、いきなり出てきちゃったから分かんないんですけど、13章を読んでみますとですね、前半何が書いてあるかといいますと、このそこに何が書いてあるかというとですね、ちょっと、ま、間違えましたかね、少しね、このあ30節のところにありますね、30節のところに書いてある13章前半で語られた、まあ、イスラエルの神殿崩壊から戦争、天変地異、迫害と迫害殉教などね、それらのことです。これらのことというのは、この前にイエス様が語られたかったね、それらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさいって、まあ、ちょっと今日時間ないから全部一つ一ついけませんし、去年ちょっとメッセージの中で触れましたので、覚えておられる方も多いかと思いますが、どういうことが世の終わりに起こりますかと、あの弟子たちがですね、あのイエス様はいつそれが起こるかと、ここにもありますね、32節に、子っていうのはイエス様のことですが、御使いもイエスキリストも知らないと、その最後の時がいつであるかっていうことね、父なる神だけがご存知であるとこう言われているわけでありますが、弟子たちもともと質問でですね、そのような時はいつ起こるんですかという質問だったんですね。それに対してイエス様はこういう前兆があります、こういう時代だということを伝えているんですよ。ですから、いや本当の意味ではイエス様がこの、うん、これちょっと先言っちゃいますけど、32節で子も知りませんって、イエス様、なぜイエス様も知らなかったのか、いやもしかしたら知ってたのかなと、もちろん神であれば知っているわけですよ。でもイエス様はこの時に一人の人として来られて、人としてこの地上に生きておられたんですね。ですから人として神を信頼するということ、父なる神を信頼して生きるっていうことを私たちに教えてくれているわけですよ。あのどのようなことが起こるかっていう、その前兆イエス様は教えてくれたわけですよ、私たちに。でそれはなぜかっていうと、今日がここに書いてあるの、夏の近いことが分かりますって、近づいていることを29節見てください、知りなさいって、あの人の子が戸口まで近づいて、これは再臨が近いっていう意味を、意味ですね、知りなさいって。ですからいつ何時かっていうのは分からないけど、私があなた方に話したことを見たら近いと知りなさいと、イエス様はそう言ってくださってるんですね。ですからあの突然来ますっ ってイエス様は言っておられるにもかかわらず私たちに近いということを知るんですよと、まあ、あのヒントじゃないですけど私たちがこの足をすくわれることがないようにこのようなことを見たら、そしてねこの13章前半で書いてあることはみんな全部見てるんですよね。私たちが驚くべきことにこの時代ですから私たちへのメッセージなわけですね。再臨が近いということを知って生きなさいっていうことをイエス様はここで私たちに伝えてくださっているわけでありますですね。人の子ってイエス様ですね、戸口まで近づいて私ねこれを思い出したんですよ。このことこれですね、岡牧師が書かれた逆さまです、どうぞお入りくださいってこの絵ですよね。皆さん何度か皆さんにご紹介したんですが、これ戸を叩いてるんですよね、イエス様が。でこれ黙示録の3章20節ここに引用しましたが、戸の外に立って叩くと、で誰も私の声を聞いて開けるなら私はその中に入って食事をし、彼は私と共に食事をするっていうことが書いてある。でもこれ黙示録に書いてあるんですよね。黙示録って言ったら、まあ皆さんご存知のようにこれからのことがたくさん書かれている書物でもありますでしょ。でこれホルマンハントという人が描いた絵で、これよく使われるのはこのホルマンハントっていう人が描いた絵のタイトルもですね、イエス様が心の扉を叩くっていうタイトルがついてるんですよ。ですから私たちこの絵を見ると、これも岡先生がクリスチャンでない方にね伝道のために書かれたもので、イエス様はあなたの心を叩いてるんですよって、心を開いたらイエス様来られてね、あなたも救われるんですよってことを、それを伝えているわけでありますが、でもそれだけじゃないなって、今日ここ読んで戸の外に立って叩くと、私の声を聞いたら時が近いことを知りなさいっていうことであるんじゃないかなって。私たちのもしかしたらですね、皆さんこの時代、私は今日こう思ったんです。一人それぞれの心の扉を叩いているだけではなくて、今聖霊様が教会の扉を叩いているんじゃないかなって。教会よ、私の声を聞きなさいって、御霊によってもう一度私の声に耳を傾けなさいって。私たちがね、これはノンクリスチャンのことだって、いやそうだけではないじゃないかって、黙示録に書かれている私たち、今日のここの言葉もそうですけど、教会の扉を叩いて、私たちはますますこの時代、後の時代にですね、聖霊様によって神の声を聞こうとする、そのような態度が信仰が求められているんだということを、私ね今回ねこの学びを準備しているときに感じたのでありますね。きっとそうだろうなと、そう思いまして、そう思うとですねちょっと怖いですよね。どうぞお入りくださいって、えイエス様どこにいるのって、教会の中にいると思ったのに。でもそういう教会あるんじゃないでしょうかね。私たちも決してね、イエス様は私たちと共にいると言うと同時に、今日のちょっとお明かしの時でね、シェアリングタイムにも兄弟もね、私は何年もね40年もクリスチャンしてるけど、それでもね神の存在を疑ってしまうような存在で、まさしくそのような、私たち教会の扉を叩いて、私たちはねそのような弱さやできないことや、私たちの知らないこと、できないこと、及ばないこと、それらを覚えてですね、イエス様に扉を開き続ける謙遜な、教会でなければならないんではないかなと、まあここから、そう思った次第でありますね。でね、この絵よく見たら、あこれ夏だなと、もう日照りでね、こういろいろこう雑草が乾いてきたりするってね、あこの時代も夏じゃないかって、収穫が違い、最後の時にやっぱりイエス様はね教会の扉を叩いた。牧師としてもね、そのイエス様が叩いている声を、そのイエス様の声を聞き逃したら、この時代本当に申し訳ないと思う、イエス様に。だからますます謙遜に皆さん祈ってください。この牧師をね、神の声を聞き従い、また信仰を持って皆さんと一緒にね、 今までのやり方とか伝統とかいろいろあってもそれが悪いわけではないけど、新しい時代、最後の時代を迎えているわけですから、今までと違った神様のね、お導きと力と油注ぎが注がれているはずだと、そう思いますよ。収穫の前に後の雨が降るって、イエス様は約束したんですから、聖書は神様は約束してるんですから、今まで見たこともないような、聞いたこともないような、経験したこともないような、そのような聖霊様の雨が、この時代、私たちのこの教会に、そして神の声に、耳を傾ける教会に、主は間違いなく語っていてくださるんだと、そう思ってですね、皆さんとご一緒に、この時代素晴らしい、イエス様の御業に預かりたいと、そう思うのであります。30節、あなた方に告げますと、これのことは全部起こってしまうまで、皆さん全部起こるんですって。聖書に書かれていることは一部ではなくて全部起こるんですって、そういう信仰を私たちは持たなきゃいけないですね。まあこれは起こるんじゃないかなって、これは起こりそうだとか、まあ一部はこういうのは起こるでしょうではなくて、全部神の御言葉は全部起こるんだっていう信仰を持ったら 100% 起こるんだって、全て起こるんだって、先ほどあの全てってあの、暗唱聖句をね、あの手話で覚えてるんですけども、全てって全部ってこうやってね、丸言ってね、丁寧に待ってね、全部起こるんだ、全て神の言葉は成就するんだって、この信仰私たちは持たなければいけないって、そう思わされたのでありました、ね、全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去らないって、すごいことでありますですね。この時代と書いてありますが、イエス様が言ったこの時代というのはですね、このイエス様のこの時代ってどういう意味かっていうと、イエス様の初臨と再臨の間の時代っていう意味なんです。これはですからイエス様の初臨って最初に来られたのは2000年前ですよね、あのベツレヘムで生まれた、それが初臨ですね。そしてイエス様の再臨はまだこれからですから、ね、まだこれからですから、再び戻ってくる、うん、その聖書箇所ですから、ですから私たちはまさにその時代に生かされているわけでありますね。この時代、今まで、まあ、2000年間続いてきたこの一つ、この2000年が一つの時代だったんですね、しかしながら皆さん、その時代も今までの時代が過ぎ去ったように、この時代もやがて終わりが来るっていうんです。なんか私たちこの時代に住んでいるともいつまで続くような気が立ちますが、そうではないって、この時代も終わるって主は言われたわけですね。32節いってみましょうか。ただしその日その時がいつであるか誰も知りませんって、去年もお話しした通りですね、天の御使いたちの子も知りません、ただ父だけが知っておられます。先ほどあの皆さんとのねディスカッションの後にちょっとお話したんですけど、私たちは知らない、私たちが知り得ない世界があるっていうことです。神にしか知らない世界を、これを受け止めることができなかったら、私たちの信仰は、これ信仰が、正しく成長していかなくなっちゃうんですね。なんか全部知って、なんかね、悟って、学んでやったら良くなっていくって、まあ、学ぶことはもちろん大切ですけど、どんなに学んでも、どんなに努力しても、どんなに頑張っても及ばないものがあるんだって、分からないものがあるんだって、でそれは神を信頼して、私たちが分からなくてもできなくても及ばなくても受け入れなければいけない、受け止めなければいけない、その中で信頼していかなきゃいけない、それを神様は求めているわけでありますよね。そしてあの私たちはやっぱり愚かなんですよね。全部何でも知ってね、これもあれも知っちゃうと、やっぱり私たち高ぶっちゃうんですよね、心が。だから時には私たちは知らないことで恥をかくってことは素晴らしいことなんですよ。愚かだからね、まあ誰も恥かきたくないですけど、恥をかくっていうのは大切なことなんですね。伝道者としても、あの恥をかかない伝道者は、恥をかけない伝道者は、良い伝道者にはなれない、そう思うんですね。自らの弱さ、自らの不信仰、それでも受け止めて、私たちは神を信頼して主にお仕えし、人々にお仕えしていく、 それが私たちの道なのでありますね。このその時その日っていうのはですね、これ定冠詞でザですね、がついているんですね、ギリシャ語でも。不定冠詞アとかアンのようにですね、一般的で、誰にでもある起こり得るっていう、そういうものを表すものではなくて、定冠詞ザがついている場合はもう特定のその日その時、それ以外にはない時な、明確な、その時のことなどでありますね。でこの時っていうのは、その日というのは神が定めた時である。で皆さんね、これね、すごく大切なことなんです。私たちクリスチャン生活をしてますと、いろんな時があるんですよ、ね、いろんな時があります。 A time, a day でね、それはありますでしょ。で私自身の選ぶ時とか日とかあるんですよ。ですけどね、クリスチャンというのは神の時を持つ人なんですよ。私の時という中に The day, the time を持つ人のこと、私はそう思うんです。もちろん私たちは私という時の中に生きているんですが、ただ誰にでも起こり得るような、そのような時を持つだけではなくて、クリスチャンというのはその私の時の中に、生涯の中にって言ってもいいです、 The time, the day を持つ人のことです。すなわち、いつちょっと疲れちゃうんですよ。いつでも The day, the time に生きてたら疲れちゃうっつったら失礼な言い方かもしれないですけど、私たちはやっぱり仕事があって家庭があっていろいろあるわけじゃないですか。そうでしょ、日常生活あるわけじゃないですか。それをそれでいいんですよ。でもその中にThe day, the time、 すなわち神の定められた時、神の定められた日、神の定められた御心、同じですよ。ご計画、私の計画ではなくて、ね、plans ではなくて、 my plan ではなくて、 the plan ですよ。神の plan、 御心、意思、ご意思、時、時間、これをしっかりと持ってないといけないです。何から何までね、聖霊様の導きで何から何まで祈って、もうちょっと疲れちゃいますよ。私たちはね、レストラン行って何食べようか、聖霊様の道が、そんなことしないですよ。今日はカツ丼なんでね、そんなのことのためお祈りしないですよ。食前にこのカツ丼感謝しますってね、今日はねカツ丼食べれますか、それでいいんですよ。それでいいんです。あ、タイムでね。でもね、私たちの人生の中には、時の中には The time, the day があるっていうことを忘れちゃいけないっていう、これがね、実は今日のメッセージなんですよ。再臨の時っていうのは、それは神の時なんですよ。神の日なんですよ、ね、でだからね、いやそれは今日来るかもしれないからって、今日私たちは白いもの着て丘の上に立って待ったりはしないですよ。それは正しい待ち方じゃないですよ。私たちの時、私たちの日常生活、それを私たちは神の前に自ら選べ、自らベストと思う、自らの願いとともにこう生きていくわけですよ。しかしその中にもし The day, the time, the plan が The という神の定められたものが私の中に、中心になかったら、それで流されちゃうんですよ。この違いだ。だから外から見るとあんまり変わんないかもしれない。ね、同じようなものを牛丼食べて喜んでるしね、私も。同じかもしれないけど、でもこの時、この日がっていうのは、私たちの人生の中に、神の定めたものって、それが私の人生の中にあるって、これを忘れちゃいけない、と思うんですね。それと同時に、私たちは神を信頼してね、御言葉を信頼して生きていくわけですから、その神の時を私の時としてはならないということなんですよ。 The time を神の時間、日時、プランを私の時、プラン、デイとしてはならないということです。すなわち私たちには、クリスチャンには自由を与えてくださってか、もうありとあらゆる自由があるんですが、でも神の領域がなければならないってことです。そして神の領域に踏み込んではならないってことですから、それは知らないことがあるっていうのもそうですよ。神しか知らない ものがあるっていうこと、それを知ろうとしちゃいけないっていうね、それを自分のものにしようとして失敗したのがアダムとエバでしょ。知識の善悪の知る知識の木から食べようとしたんですでしょ。神になろうとしたんですね。それをしてはならないっていうんですね。ですから父だけが知っていますっていい言葉だと思ったんですよ私は、父なる神だけが知っていますって、これいい信仰の姿勢だと思いません？私も分からないです。でも分かんないで終わりじゃないんです。分かんないんですけど父は知っていますっていう信仰さ、これは違うと思いません？皆さん、私にはできないって、私は弱いと不信仰なんです。でも神にはできますって、この信仰ですよ。これを譲っちゃいけない、これを失っちゃいけないってことなんです。私たちは私ができるとかできないとか分かったとか分かんなくて、ってそれはもう、まあ、小さいどうでもいいっては言わないかもしれないけども、そんなところフォーカスしちゃいけないんですよ。私たちはできないもんですよ、分からないもんなんですよ、わがままなんですよ、自分中心なんですよ。でもその中に神のエリアが、神殿が、聖霊様が生きておるって、ここに私たちは目を留めなければいけないということでありますね。33節から見ますとですね、すごいですね。33節見てください。気をつけなさい、目を覚ましてなさい、注意していなさいって、いや3回も繰り返す。それでしかも目を覚ましていないって4回出てくるんですよ、ここに33、34、35、37と。よっぽど私たち寝てんのかなと思いますね。聖書で寝ているって、まあ、いろんなあの使われ方があるんですが、そこに書いておきますね。まず備えや準備がなくてですね、期待も、そして最後のこの言葉、関心もない状態を言うんですよ、寝ているって。単にあの眠くてうとうとしてるっていう意味ではなくて、この関心がない、もちろん関心がなければ期待もないでしょ。関心がなければ多分準備もしないですよ。それは問題だって言ってるんです。再臨に対する関心がなかったら、私たちが再び天に、このメッセージもそうですよね、日曜日のそうですけど、私たちが天をいつも心の内にフォーカスしていなければ、覚えてます、ほら墓場の、修道院の話、日曜日したばっかりですよね。ある人が修道院行ったら、食堂とチャペルとの間の渡り廊下の中庭に掘ったばかりの墓穴が掘られていたって。あの土葬ですからね、掘るとあの土を横へこうやって、で後でそれ土を戻すわけですから、棺を下ろした後にね、すぐ分かりますよ。で墓穴が掘ってあった、それで尋ねた人が、どなたかお亡くなりになりましたかって言ったら、いいえ、私たちは毎日ここで修道院の中でのですよ、修道院の中でも忘れてしまう、自分がやがて死ぬべきものであること、自分がどこへ行くものであるかを忘れてしまうから、一日のうちで一番通る場所、食堂とチャペルの間に穴を掘って、そのうちそれは自分の墓穴だってことですよ。いつか自分もやがてこの地を去っていくものなんだ。だからこの世のことばかりに心取られてはなりませんよという、そういうメッセージでありますね。この私たちの人生も、この私たちの時も、私たちの持っているものも、この命さえも、この人生、私の人生ですけど、それも実は私のものではないってことですね。クリスチャンにとってこの私というのは、私のオーナーシップっていうのは、所有権か、所有権というのは私ではないって言うんですよ。神が私の所有権を持っているって言うんです。だけど所有権を持っていないだけではなくて、私たちは代わりにっていうか、所有権は持っていないけども、私たちはこれを 預かったという私の人生をの所有者、すなわち神から預かった管理者だってことなんですよ。管理者に求められることは主人に忠実に管理することなんですよ。で今日はね、旅行ね、なんか下村たちはね、この主人がね、仕事をその物を預けて、旅が行って、でもやがて必ず帰ってくるって、私たちは、そのことを忘れると、クリスチャンであっても再臨に関心のないクリスチャン、自らがやがて死ぬことを思わないクリスチャンは、その生き方が変わってしまうんですよ。管理者として、主人が帰ってくるっていうことを忘れたら、管理者は管理できなくなっちゃうんですよ。そうでしょ。もしね、主人はね、任せたら帰ってこないって言ったら、いや自分のために使っちゃえって、ほっときゃいいやって、んな、あ帰ってこないんだから。でもそうじゃないって、必ず帰ってくるって。だからあなたはいつ私が帰ってきてもいいように備えていなさいって。主人が36節、不意に帰ってきた時、眠っているのを見られないようにしなさいって。すなわちね、皆さん、ここだけじゃなくて書かれていますけれども、主人は不意に帰ってくるっていうことなんです。これは私たちがね、まだ大丈夫でしょって、まだそんなこと起こんないよねって、その時に帰ってくるっていう、そういうことなんですよ。だからあなたはいつ私が帰ってきても良いように、私があなたに預けたものを日々管理していなさいって。宗教改革者マルチン・ルターの言葉を前、皆さんにご紹介したことありますよね。マルチン・ルターなんて言ったかって、たとえ明日主が帰ってきたとしても、すなわち明日世の終わりがあるとしても、今日私は裏庭にリンゴの木を植えるって言ったんです。これこそまさに主を待ち望む、主の再臨を待つ者の心でありましょう。たとえ明日私の終わりが、人生が終わろうとも、私は今日委ねられたものを全力で生きるんだ。主の再臨はしもべにとっては、準備しているしもべにとっては喜ばしい日ですよ。それが主の再臨を忘れたために、その喜ばしい日が苦痛となり後悔の日とならないように、私たちは明日主が帰ってくるように、今日主の前に生かさせていただきたい、そう願うものであります。祈ります。愛する神様、夏が近い季節と題してタイトルをつけさせていただきましたが、やがて私たちの人生も生涯も、そしてこの時代も終わりの時が、夏が来ようとしています。神よ、今なすべきことを、私たちが決して夏が来ることを忘れてこの春を生きることがありませんように、どうか神の前にしもべとして委ねられたものを今日忠実に、今日あなたが帰ってきてもいよいように忠実に、一日を生きる、そんなあなたを待ち望む喜びのしもべとしてくださりますよ。とうとうイエス様の名前でお祈りします。アーメン。しばらく数分みんなで声を出して祈ろうではありませんか。アーメン。祈って